ルカの福音書24章1節から12節です。お読みいたします。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って、11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを人たちに話したが、この話は戯言のように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。しかし、ペテロは立ち上がり、走って墓に行った。そして、かがんで覗き込むと、天布だけが見えた。それで、この出来事に驚きながら自分のところに帰った。以上の箇所から、復活という事実に生きると題して大高先生にメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りを捧げましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、尊き皆を心から賛美を申し上げます。このイースターの朝をありがとうございます。罪と滅びの中にいた私たちを救い出すために御子をお使わしくださり、その御子を十字架にかけ、私たちの罪のために罪を背負わせてイエス様を十字架におつけくださり、身代わりとなって死んでくださり、また主よ、ただ死なれただけでなく復活されたということを信じて感謝をいたします。その蘇りが私たちにとってどれだけ大きな意味を持つのか、主が聖書の御言葉を通してお語りくださいますように。初めて来られた方々もおられます。どうぞあなたが導いてくださり、お支えくださり、聖書のことを少しでも理解することができるように聖霊様がお助けください。ひとときを御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日はイースターでありますが、このイースターはイエスキリストの復活を記念する日であります。十字架にかかって死んでくださったイエス・キリストの復活をお祝いするのがイースターです。私たちキリスト教会はこのイースターを大切にし、毎年記念しています。それはイエス・キリストの復活がクリスチャンにとって、いや全世界にとって非常に重要な出来事だからです。死んだ人が蘇るというのは何か神話のように、おとぎ話のように聞こえるかもしれませんが、そうではありません。イエス・キリストの復活は歴史的な事実であり、これまで多くの人々が否定しようとして調べては否定することができなかったものであります。今日はイエス・キリストの復活が歴史的な事実であること、また復活が私たちにもたらす意味は何かということについてご一緒に考えてまいります。先ほど少し触れましたように、復活、蘇るということはまず死んだということが前提になります。復活はいわゆる蘇生とは違います。 死んでいた人が蘇った、復活した。ではまずイエス様が確実に死なれたということから確認をしますが、イエス・キリストは十字架にかけられて死なれました。当時のローマ帝国の中でも最も残虐な刑と言われている十字架刑によってイエス・キリストは死なれました。その死なれた時の状況は、ルカの福音書、同じルカの福音書の23章、1ページめくっていただくと、前に戻っていただくと23章、46節に記されています。ルカの福音書の23章の46節を読みしますと、イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。イエス様は息を引き取られたとあって十字架上で死なれたわけです。そして墓に葬られたわけですが、その時の様子が23章の50節以下に記されています。アリマタヤという町に住んでいたヨセフという人が名乗り出て、イエス様を墓に葬りました。23章の53節を見ますと、墓に納められたことが記されています。またその場を目撃していた人たちもいました。この後の復活の出来事で中心となる女性たちです。23章55節には次のようにあります。イエスと共にガリラヤから来ていた女たちは、ヨセフの後についていき、墓とイエスの体が納められる様子を見届けた。で、この女性たちは56節を見ますと、香料と香油を用意したことが記されています。これは死臭や遺体の腐敗を防ぐためであったのでしょう。香料と香油を用意してから安息日を過ごしました。イエス様は金曜日の、今でいうところの金曜日の日没前に亡くなり、安息日である土曜日には墓の中に納められていました。そして24章の一節、一節をもう一度読みしますと、週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。週の初めの日の明け方早くというのは、まだ暗い時間であったと思われます。今の曜日で言えば日曜日の朝、太陽が昇る前、まだ暗い時間であったと考えられます。先ほど墓に納められたことを目撃した女性たちは、準備していた香料を持って墓に来ました。この女性たちの姿にイエス様への愛というものを感じます。この女性たちがイエス様をどれだけ愛していたかがわかります。この墓に行く様子について、他の福音書、例えばマルコの福音書を見ますと、この女性たちは墓の石が大きいから動かせるかどうか心配している様子が記されています。今のように、現代のように、証拠して遺骨だけを納めるわけではありませんから、当時は岩をくり抜いてと、そこに遺体を納めたわけでありまして、そして石で蓋をしたと。その石が大きいから動かせるかどうか、それを心配している様子が他の福音書には記されています。で、その心配は墓に着くと解決されていました。墓に来た女性たちは2節によると、見ると石が墓から脇に転がされていたとあります。大きな石が墓から脇に転がされていた。この大きな石について、マタイの福音書によりますと、御使いが動かしたことが記されています。女性たちは、墓の石が転がされて開いていましたから、墓の中に入ってみました。続く3節には、そこで中に入ると、主イエスの体は見当たらなかった。 空いていたので墓の中に入ってみるとイエス様の体が見当たらない。今日の最初に確認したように女性たちは墓の中にイエス様が葬られたことを確かに見ていました。目撃し確認していた。それなのに墓の中に遺体がない。墓の中が空っぽなのです。その光景を見た女性たちは、ああそうか、イエス様復活したんだとはならなかった。墓が空だからといってイエス様の復活と結びついたわけではありませんでした。四節の最初を見ますと、そのため途方に暮れているとあります。彼女たちは墓が空であることで途方に暮れてしまいました。それはそうです。遺体を処理をしようと思ってきたのにその遺体がなかった。ヨハネの福音書を見ますと、遺体が盗まれた、取られたと女性たちは考えていました。ですからこの時点でこの女性たちはイエス様が復活するなんて思っていなかったということがわかります。後で確認しますが、イエス様はご自分が蘇るというふうに生きておられた時に語っていました。しかし一緒にいた人たちはそれが理解できていなかった。だからイエス様が逮捕されて十字架にかけられて死んだということはショックでしたし、もう終わりだと思っていた。望みをかけていた方が死んだ。もうおしまいだ。それはこのルカの福音書の24章、今日見ませんけれども、13節以降の話を読んでいきますとわかります。女性たちも墓が空であることを見て復活と結びつくことなく途方に暮れていた。信仰深い女性たちも自分たちの常識を超えることはできなかった。彼らが自分たちの常識を打ち破るには神の助けが必要でした。自分たちの中から復活ということまでたどり着くことはできなかった。それが人間の限界と言えます。四節には神のご介入があったことがわかります。四節、そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。まばゆいばかりの衣を着た人とありますが、これは御使いのことであります。御使い、天使が送られてきます。その御使いに対して、五節の前半を見ますと、女性たちが恐ろしくなって地面に顔を伏せたことが記されています。これは当然の反応と言えましょう。突然のことであったでしょうし、相手はまばゆいばかりの衣を着ている二人ですから、恐れて地面に顔を伏せても当然です。この見つかりは五節から七節にかけて次のように語りかけます。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目に蘇ると言われたでしょうと。まず御使いたちは、どうしてと尋ねます。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですかと語りかけます。イエス様は十字架で確かに死にました。墓にも葬られました。女性たちもそれを確認した。だから墓に来ているわけですが、御使いはイエス様について生きている方と呼んでいます。生きている方。そもそも墓は死者が葬られている場所です。生きている人が入れられる場所ではありません。当然生きている人は墓の中にはいません。御使いは6節で次のように続けます。ここにはおられません。 蘇られたのですと。御使いははっきり告げました。ここにはおられません。蘇られたのです。イエス様は死者の中にはいない。墓にはいない。蘇られた。この蘇られたという言葉は受け身形で記されていまして、神様の御業によってイエス様が蘇られたことが表されています。そして御使いは思い出すように伝えます。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさいと言って、七節で次のように語ります。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょうと。イエス様は生きておられた時、実際に語っておられました。一箇所だけ開いて確認をしますが、同じルカの福音書の18章、少し前に戻っていただいて、18章、ルカの福音書の18章の31節から34節、156ページですけども、新約聖書の156ページに、ルカの福音書の18章、31節から34節、お読みします。さて、イエスは12人をそばに呼んで彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子について、預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです。人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できなかったとあります。弟子たちにイエス様が生きておられた時、こう告げられていたわけですけれども、一緒にいた人たちは理解できていなかったわけです。しかし、今、御使いから思い出すように言われて、24章に戻りますと、8節、彼女たちはイエスの言葉を思い出したとあります。言われてハッとしたわけです。そして9節から新たな展開です。この復活の知らせを弟子たちに報告に行った。9節には、墓から戻って11人の弟子と他の人たちにすべて報告をしたとあります。そして10節の前半には女性たちの名前が記されていまして、複数の女性がいたことがわかります。ですから、目撃証言としては十分です。一人の人だけですと怪しいですけれども、複数の人で見ています。心理学者によると、幻覚、幻というのは、複数人で同時に見ることはありえないそうです。ですから、この御使いが喋っているという光景を幻覚というふうにすることはできません。で、この報告を聞いた弟子たちも、さぞ喜んだかといえば、10節の後半から11節にかけて次のようにあります。彼女たちは、これらのことを人たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。人たちは、男性たちは、信じるどころか、たわごとだと一蹴します。復活などありえないということでしょう。弟子たちは信じていなかった。十二節を見ますと、弟子の一人だったペテロは見に行ったことが記されていますし、ヨハネの福音書には、おそらくヨハネと思われる人物も一緒に行ったことが記されていますが、それ以外の弟子たちは、 イエス様の復活を信じていなかったのです。この弟子たちの反応こそが普通のごく一般的な私たちもしてしまうであろう反応です。復活を理性的に受け止めることは困難です。ああ、復活するよねってならないわけです。しかし、女性たちの証言を馬鹿にしていた弟子たちが、この後で実際にイエス様に出会い、復活が本当であることが分かり、イエス様の復活の証人となりました。今日ここまでイエス様が復活したと語っている聖書の記事を見てきました。今日私たちがまず心に留めるべきことは、イエス・キリストの復活は事実だということです。歴史的な事実なんだ。単なる蘇生ではありませんし、架空の出来事、弟子たちの妄想や幻想ではなくて歴史的なことです。なぜそのように言えるのか。それは先ほど見たように、まず弟子たちが信じていなかったということです。女性たちさえも最初は復活するなんて思っていなかった。人間の想像を超えていたのです。弟子たちは戯言だと言って相手にしなかった。しかしこの後で弟子たちの前にイエス様が現れます。そしてイエス様の十字架の傷跡を見せられ、弟子たちとしては信じる以外に選択肢はなかったのです。傷跡まで見せられた日には、もう何も言えないわけです。で、この後で、この弟子たちが、人たちが何をしたか。それはイエス様の復活を語っていったのです。このルカの福音書の後に使徒の働きがありますけれども、その使徒の働きには至るところでそのことが語られています。少し使徒の働きを開いていくつか確認したいと思いますが、ルカの福音書にヨハネの福音書がありまして、その次に使徒の働きと呼ばれるものがあります。使徒の働き、1章22節、ページ数で言いますと233ページを開きください。少し後ろに行きまして、233ページに、使徒の働き一章の22節、この一章の22節はイエス様を裏切って自殺したユダに代わって誰を使徒として選ぶのかという流れの中での言葉でありますが、22節には次のようにあります。すなわち、ヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした人たちの中から、誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。と。ここには、人たちはイエスの復活の証人とならなければなりません。とあります。事実、この後で彼らは、復活の証人であることを語っていきます。もう一ページめくっていただくと、2章の32節、使徒の働きの2章の32節には、ここにはイエス様の弟子であったペテロが説教している箇所でありますけれども、自分たちはイエス様のよみがえりの証人だと語ります。32節、このイエスを神はよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人ですと。この箇所以外にも、彼らはイエス様の復活の証人であることを語っていきます。弟子たちはイエス様が復活したという事実を命がけで語っていきます。中には迫害にあって殺される人もいました。しかしそれでもなお彼らは語ることをやめなかった。 彼らは目撃者ですから否定できなかった。当局からは、指導者たちからは、語ってはいけないというふうに命じられました。しかし弟子たちは目撃者として、復活の証人として語り続けた。もし仮に、イエス様の復活が嘘だとしたら、命を懸けるでしょうか？命を懸けるほどの嘘がこの世にあるのでしょうか？この使徒たちの変わりようからしても、復活が事実であるということがわかります。さらに言うならば、今ここに教会があるという事実が、復活が歴史的な事実であることを物語っています。と言いますのは、教会というのは建物のことではなくて、イエス様を信じる人たちの集まりなわけですが、イエス様が復活するまでは教会はなかった。教会が誕生したのは、正式にはイエス様が死んでから約50日後です。そしてその誕生した教会が何をしたかといえば、イエス様が復活した。この復活したイエス様こそが救い主だ。とそう語った。その結果、イエス様を信じる人が起こされ、教会が各地に誕生しました。ヨーロッパやアフリカを駆け巡り、時至ってこの日本にまで来たのです。そして日本にも教会が、この桜にも教会が建てられた。教会はイエス様の復活が述べ伝えられた結果としてできてきたのです。ですからここに教会があるという事実が、まさにイエス様の復活が歴史的事実であることの証拠です。教会の歴史を本当に丁寧にしっかりと辿っていくならば、イエス様の復活に行き着くわけです。この点からして、教会の使命は、イエス様の復活を伝えていくことであるということがわかります。そんなことを科学全盛の時代の現代人は信じないということにはなりません。今から2000年前の弟子たちも信じていなかったのです。科学があろうがなかろうが。死人が生き返るということは普通の人間理性では信じられないのです。しかし実際に復活し、このイエス様の復活が述べ伝えられてきたわけですから、私たちクリスチャンはイエス様の復活を語ることが務めであると言えます。さらにこの復活が事実であるとき、それが何を意味するかといえば、聖書はイエス・キリストが神であることの証拠だと語ります。復活したことはイエス様が神であることの証拠だと聖書は語ります。この使徒の働きの後ろにローマ人への手紙というものがあります。ページ数で申し上げますと297ページですけれども、ローマ人への手紙の一章がありますが、297ページに、ローマ書の一章、2節から4節、一章の2節から4節をお読みします。この福音は、神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストですと。ここには、御子であるイエス・キリストが復活したこと、そして力ある神の子として公に示された方であることが記されています。神の子とは、神であるということなわけですが、イエス様が神であることの証拠が復活であると聖書は語ります。イエス様が神だと聖書は語る。そうであるならば、イエス様が神であるならば、次には私たちの応答が問われます。このイエス様を私の神として受け入れるのか、いや、それとも拒否をするのか。私たちの選択は二つに一つです。どちらかを選択しなければなりません。 イエス様を神として受け入れるのか、それとも拒否するのか。この選択の先に私たちの人生のゴールが決まります。お開きいただかなくて結構ですが、ヨハネの福音書には次のようにあります。御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。ヨハネの福音書の3章36節です。御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。今お読みしたように、御子を信じるのか否かが問われます。御子であるイエス様を信じる者には永遠の命が与えられ、御子を拒否する者には神の怒りがとどまると聖書は語ります。永遠の命か、神の怒りか、究極的にこの選択が迫られています。私たちはこの問いから、この選択から逃げることはできません。いつか、この地上にいる間にこの選択をすることになります。あなたが、イエス様を神として受け入れ信じるのか否かが問われます。最後に確認したいことは、このイエス様の復活は私たちにとっても大きな意味を持つということです。先ほどヨハネの福音書にありましたように、イエス様を受け入れた先には永遠の命が待っています。それが聖書の約束です。イエス様は復活されたわけですが、復活したということは死んでいたということを意味している。ではなぜ死なれたのかといえば、最初に確認したように十字架にかかられたから死んだわけです。ではなぜ十字架にかかられたのかといえば、私たちの罪を背負ったからだと聖書は語ります。私たちの罪を背負ったから、身代わりだということです。この地上における死というのは、罪の結果だと聖書は語ります。私は癌で死んだとか何とかで死んだって言いますけれども、究極的に聖書は罪の結果だと言います。罪の結果、人は死ななければならない。ですからイエス様も十字架上で罪を背負ったがゆえに死なれました。キリストに死を与えることは、罪と罪の力がキリストに対してできた最悪のことでした。しかし死はキリストを捕らえておくことはできませんでした。死はキリストを捕らえることはできず、イエス様は死に勝利して復活されました。ここに罪と死に対する勝利があります。ですからイエス・キリストの十字架は復活があってこそ意味があるのです。もし十字架だけならただの殉教と変わりません。死に対する勝利である復活があってこそ十字架の意味があります。そしてこの復活は私たちにとっても大きな影響があると聖書は語ります。ローマ人への手紙の6章5節には次のようにあります。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからですと。ローマ書の6章の5節です。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからですと。ローマ書の6章5節。ここには、イエス様を信じたならば、イエス様と一つとなって、イエス様の復活と同じようになるとあります。要するに私たちも復活する。それがイエス様を信じた者に与えられる永遠の命であり、死を乗り越える希望です。私たちは死んで終わりではありません。死の向こう側があるんだ。その死の向こう側を見るとき、何もない闇が待っているのか、それとも確かな光、 希望が待っているのかには大きな違いがあります。イエス様を信じるとき、主の向こう側に確かな希望が与えられ、主の向こうにある闇は光へと変えられます。イエス・キリストこそ死を打ち破った唯一のお方です。死は罪の結果生じます。しかしイエス様はその死から復活された。この死に対する勝利が私たちに救いをもたらします。この地上でのご利益ではなく、死を乗り越える希望を持ってください。死の向こう側に確かな希望を見つつ、この地上を神と共に歩んでください。人間にとって最大の壁は、敵は死です。この死だけは平等に与えられます。この死を乗り越える希望はイエス・キリストにあります。私たちの希望はイエス・キリストです。私たちが問われることは、このイエス様をどのようなお方として捉えるかというその一点です。イエス様をどのようなお方として捉えるか、歴史的に偉大な人で終わるのか、釈迦や孔子や孟子と並ぶ偉大な人で終わるのか、それとも死者から蘇られた生ける神として信じるのか、そのことが今日私たちに問いかけられています。あなたはイエス様をどのようなお方として捉えますか。ひととき語られたことを覚えつつ黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、聖なる御名を心から賛美を申し上げます。御言葉をありがとうございます。イエス様の復活について御言葉からもう一度読むことができ、感謝をいたします。死の中にいたイエス様が死を打ち破り勝利し復活されたことを覚えて感謝をいたします。その復活が私たちにも及ぶことを覚えて、さらにもう一度感謝を申し上げます。どうか主よ、私たちがこの希望にしっかりと立っていくことができますように、イエス・キリストこそが希望であることを私たちが日々忘れることなく心に留めていくことができるようお助けください。感謝を持って主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。Thank you.